ハレルヤ。皆さんはインフルエンザにもかからずに礼拝に来れましたね、ましたね。ハレルヤ、感謝します。まあ、かかった人もやはり同じく神様のね、恵みが注がれていることを感謝します。昨日ですね、新宿シャローム教会で行われていた祈りのカンファレンスから帰ってきたんですけれども、初めて行ったんですよね、新宿シャロームにね。で、初日なんかもういっぱい会場いっぱいだったんですけれども、ワクワクしながら一番後ろの席に座っていたんです。で、終わってから、ああこんな感じかと思いながら行ったら、隣 の, ご婦人が座っていましてね、声かけられたんです。そしていきなりね、これを差し出されて、これちょっとお貸ししますって。何かなと思って、と思ったら、なんかとても肩が疲れているようなのでね、これをね、すり合わせたら血行が良くなってとても楽になりますよ。私ね、そんなに疲れてなかったんですけど、よっぽど疲れてるように見えたのかなと思って、あ、それはありがとうございますって聞いたら、まあ、新宿シャローム の韓国の女性だったんですよね、ご婦人だったんです。それで早速ね、あ、せっかくね、貸していただけるっていうので、元気に見えるようにね、使ってみたんです。それで私がね、その場でね、一生懸命ね、と思って、まあ、隣にいた姉妹にね、すごい、これ何もないのにカタカタカラカラ音がするのって不思議じゃない、どうしてだろうってね、何度もねしてたんです。聞こえるでしょ、不思議でしょ。私がどうしてって言ったら、知ってる、もう分かった人いますよね。隣の姉妹が、ふさえさんの指輪でしょってね指輪ね、あ、本当だって、ね、指輪がね、当たってる音でしょって言われてね、これをまた房江五六に入れようって言われました。私もあら本当だわと思いながら、でお返ししようと思ったら、その方が最終日に来てね、これ差し上げますってね、なんかいただいてきました。一生懸命使おうと思っています。感謝します。まあ、本当にね、私ずいぶんね、お世話になったんです。まあ、これだけじゃなくって、たくみくんのお母さんからはね、おいしい桜あんぱんをねいただいてね、しんぺいくんからもね、お土産いただいてね、主人がね、僕の時にはくれなかったって、ね、いやいやいやいやみたいなね。それとか、夜遅くにね、ホテルに行くのに、まあ、7分ぐらいでね、グーグルを見ながら行くんですけれどもね、ちょっと迷ったんですね。いつもは石狩の K さんがね、教会の一緒に帰ってくれたんですけど、一人の時にひょっと見たら、やっぱり札幌から行った他の教会の姉妹がね、横にスッと来てね、ちゃんとホテルまで連れて行ってくれたんですよね。なんとその方はね、帰り私が蒼天に新宿シャロムに行って、まあ、9時ぐらいに出て空港に行こうと思ったら、新大久保駅までついてきてくれました。そしてここまででって言ってね、もう本当にたくさんのね、お世話になって、まあ感謝な旅でございました。もちろん霊的にもね、たくさんの祝福をいただいて、まあ、少しずつ分かち合っていこうかなっていうふうに思っています。実はですね、私去年の10月に、今度から日曜礼拝、聖日礼拝はヨハネの福音書をしようと思ってスタートしたんですよね。最初にしたのが10月26日で、ロゴスなる神イエス・キリストだったんですけど、ほとんどの人忘れてると思いますが、もう3月期経ったんですよね。まあ、その間にね、クリスマスとか、まあ、他のなんかどうしてもテーマが決められていたので、続きを話すことができなかったんですが、3月期ぶりに更新していきたいと思います。今日はヨハネの福音書1章の5節からですね、誠の光イエス・キリストというテーマでお話しします。まずヨハネの1章5節を皆さんでお読みしましょう。3、はい。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。 まあ、ヨハネの福音書には命という言葉が50回ほど出てきます。まあ、次に光、これは23回っていうふうにね、言われていますけれども、この1章4節の後半にはこの命は人の光であったって書かれているんですよね。つまりヨハネの福音書冒頭に初めに言葉があったという、この言葉はイエス・キリストであり神の言葉だっていうことが1回目に話したんですけれども、この言葉であるイエス・キリストは命であり光である。まあ、特に今日は光についてお話ししたいんですけれども、光というのは暗闇があってこそその性質が発揮されますよね。明るかったらあんまり光のね、尊さってわからないじゃないですか。世界がね、創造される前、暗闇が世界を覆っていました。そこは混沌の世界だったと創世記1章に書かれています。創世記1章2節、ここに書いてますね。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。この箇所において、私たちはこの世界に一つの法則を見つけることができます。それは、私たちが生み出される前から、光が創造される前から、地には暗闇、闇が存在していたということです。闇は神様が作られたものではありません。あったんです。存在していたんです。そうですよね。この法則は今でも変わりありません。私たちが生まれてきた場所はすでに混沌としており、闇があるんですよ。どこに使わされたとしても、学校や職場、そこがどんなに快適のように見えたとしても、最初に闇が存在しているんです。わかりますか？これは一つのルールだな、ルールというか法則じゃないかしらと私は思っています。でもそしてそれを心に留めることはとても大切なことです。なぜならば、この闇があったから神様は最初に光よあれ、そのように創造の技をなされたんですよね。で、光は暗闇の中に輝いている、一章五節ですね。暗闇は光を理解しなかったとありますが、六節から八節まではこの光について証しをする人が生まれたことが書かれています。まあ、今日は伝道礼拝ということだったのでね、まあ、クリスチャンじゃない方は一人もいないようには思いますが、ちょっとここはそのままスルーしています。で、9節に進みます。皆さんで読みましょう。1章9節です。はい。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。その光は誠の光だっていうことです。真実の光、光にも嘘の光があり、誠の光があるということが分かりますよね。で、光という漢字は上の部分が火です。これを火を表しています。そして下はカタカナでルとも読めますが、人を、人間を横から見た形とか、ひざまずく姿とされています。まあ、人を象徴しているんですよね。ですから、ひざまずく人に天から火が注がれて光と呼んでいるんですよね。イエス様は天上の姿、イエス様のね、天国での姿はまさしく火の塊です。そうでしょ？黙示録に書かれていますよね。目は燃え上がる炎、足は燃えている炉から注ぎ出された聖堂、まあ、燃えている聖堂ですよね。もう顔は照り輝く太陽と書かれています。皆さん、そんな方が今ここにその姿で現れたら 私たちは丸焦げですよ。そう思いませんか？炭になっちゃいますよ。もうダニエルが見た天国の王座は燃える炎だったんです。そして神の前から火の川が流れ出ていたと書かれています。決して燃え尽きることのない火なんです。天においては一点の曇りも暗闇も存在し続けることはできません。でも地においては何度も言いますが、暗闇は最初から存在していたということです。私たちがいるところに存在している暗闇、私たち自身のうちにある暗闇に誠の光が来て、その暗闇を照らされた。それがヨハネの福音書の冒頭に書かれているんですね。イエス様の働きの中でイエス様が最も照らされた暗闇の世界を3つほどピックアップしてみました。たくさんありますよ。代表的な3つです。まず1つ目、病、呪い、悪霊の束縛という暗闇です。まあ、光の天使だったルシファーに罪が入った後に、ルシファーとそれに従う天使たちは天から第三の天から落とされましたよね。彼らこそ闇の正体とも言うべき存在です。闇を司る支配するものです。闇そのものです。彼らが地を覆い混沌とさせ、神に似せて作られた人間を束縛し、病や呪いをもたらしてきたんです。イエス・キリストがなされた奇跡の大半は、皆さんもご存知のように病を癒し悪霊を追い出されたことですよね。ルカの福音書の6章17節お読みしたいと思います。イエスは彼ら、これ十二弟子のことです、と一緒に山から降りて平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムから、またティルスやシドンの海岸地方からイエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人々も癒していただいた。群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力が出て全ての人の病気を癒していたからである。皆さんこの情景ね、思い浮かべてくださいよ。平らなところにイエス様がお立ちになったんです。もう大勢の弟子とおびただしい民衆がやってきたんですよ。いろんなところから、北海道のいろんなところから、本州の方からも沖縄の方からも、それらの人々は大半が、もちろん教えを聞くための人もいましたが、病気の人やまた汚れた霊、悪霊に悩まされていた人々だったんです。そして彼らは何とかしてイエス様に触れたかったんですよ。イエスから力が出て全ての人の病気を癒していたからである。皆さん、イエス様から流れ出た力、それこそ光であり火の力だと思いませんか？火は病を焼き尽くしますよね。ウイルスにしても細菌にしても、光の中では病は存在し続けることはできません。そうですよね。今インフルエンザもそうですが、まあ、朝大地君がね、ちょっとなんか冗談に言われていますけれども、コロナウイルスじゃないよのとかみたいなことね言ってましたけどね、違います違いますってね。まあこの中国の武漢市は封鎖されてしまいましたよね。人口1100万の都市ですよ。この新型コロナウイルスにより肺炎がもうどんどん増え広がって、 そして日本にももう3人が来たとかどうしたとかってね、ある面で大変です。私たちが、新宿シャロムの方に行ってる間に、このカナンでも、まあ、最初に平野くんからね、インフレ、最初の人っていうわけじゃないと、あいた、ね、メール来たんですよ。実はその前に、ビホロに帰っていったタスクくんとしずくちゃん、タスクくんがインフルエンザになったって、って治っ、ね、病気のね、本当にウエスト症候群という難病は癒されてね、帰って喜んでいたのにインフルエンザになったと思ったら、別に平野くんの移ったとは思いませんでもね、ところがもうどんどんと今は10人以上ね、カナンでインフルエンザがあるじゃないですか。今日こんなにね、なんかちょっと少なくてね。でも皆さん、その時皆さんどうしますか？慌てますか？私は慌てませんよ。だってもともとこの世界、もちろんこの教会は神の国としてね、もちろん神様が臨在がありとどまっておられますよ。でも私たちはこの世からやってきてるんですよ。そうでしょ？この世に住んでいるわけでしょ？この世で生きるしかない肉体を持っているわけじゃないですか。クリスチャンだからどんな風邪もひかないとか怪我もしないとか災いに遭わないなんて聖書には書いていません。そうですよね。でもどんな中にあっても私たちは恐れることもない、揺り動かされることもない、イエス・キリストの光、イエス・キリストのうちにある命の光を持っているんです。そうでしょ？アーメンですか？ですから私たちはその病に対しても、また先ほどね、かなさんが言ってくれました、家系的な、これは後からも言いますけれども、呪いのようなもの、悪霊の束縛、それを主が照らされる、何のために、それに対して私たちが祈るためです。単にお願いじゃないんです。追い出すためですよ。イエス様のように私たちの内側から力が流れ出て多くの人々を癒し解放できるならば、皆さん幸いだと思いませんか？私たちが今この暗闇 のこの世の中に存在しているのはそのためですよ。誰一人例外はいません。皆さんの中に誰かのために祈って病気が癒されたという経験が一人もないならば問題です。問題ですよ。なぜならば聖書にはイエス・キリストを信じなさい、そうすれば私よりも、イエス様はね、私よりも大きな技をすると約束してくれたからなんですよ。私はね、この御言葉をね、読むたびにある意味で打ちひしがれます。全然その領域にもう親指のわずかの先っぽほどにも及んでいないから、もうそれどころじゃない、全然だからなんですよ。それで皆さん何らかの、まあ、満足って言ったらおかしいけれども、満たしがある、まあいいやと思っていたら間違いです。聖書通りに私たちは生きていないということになります。そうですよね。私たちよりも救いすら受けていない、病がなぜあるのかもわからない、悪霊さえもわからない束縛の中にある人々がたくさんいるのに、私たちはその人たちのために行って祈らないならば、どうして喜びでいっぱいになることができるでしょうか。私たちはこの光を放たれるために今いるのです。アーメンですね。二つ目、人の心の中の闇です。で、今日は特にね、心でもお腹、腹ですね、心は腹の中にもあるという聖書の視点で見てみたいと思います。箴言20章の27節、皆さんでお読みしましょう。3、はい。主の灯火は人間の吸い込む息、腹の隅々まで探る。イエス様の火は人の内側に吸い込まれた息のように入ってくるということです。で、それは灯火となって お腹の隅々まで照らすって書かれているんですよね。なぜならば、いやお腹の中照らしてどうするのって思うでしょ。お腹の中にはね、肉の食べ物だけではなく、人の悪い言葉、憎しみや悪い思いも溜め込んでしまうって聖書にはっきり書かれているからなんです。箴言26章の22節も皆さんでお読みしましょう。3、はい。陰口は食べ物のように飲み込まれ、腹の隅々に下っていく。これは同じ言葉が18章の8節にも書かれています。陰口、つまり悪い言葉です。人に対する悪い言葉は食べ物のように飲み込まれていく。そしてお腹の隅々に行って、そこに実はとどまってしまうということなんです。で、そしてもう一つあります。箴言26章の24節、3、はい。唇を装っていても憎悪を抱いている者は腹に欺きを憎している。憎しみを抱いているならば、なんとお腹の中にそれが一つの身となって悪霊の台座となってそこにとどまるっていうことなんです。まあいっぱいいろいろあるんですけれども、分かると、まあ、このことからシンプルに考えるならば、そうした悪い言葉や憎しみとか根深い、もうなんて言うんでしょうね、恨みとか許さない心とか、そうしたものはお腹、臓器の中に何らかの存在となってとどまるっていうことであるんですよね。で、まあお腹の中の主な臓器といえば消化器系の胃腸をすぐに思い浮かべるでしょ。ほとんどの人が胃や腸かなって思うと思うんです。もちろん他にもあるんですよ。で、脳というのは心臓とか肺とか消化器官にそうしたさまざまな臓器に指令を送っているでしょ、脳からですよね。でも消化器系の器官の 80% から 90% は指令を受け取るだけではなく、独自の神経系を持って脳からの指令がなくても自活できるとも言われています。まあ腸は第二の脳と言われてもいますからね。逆に脳にも腸の方から指令を送っているんですよね。そして特にみぞおち、おへその部分には無意識とか存在意識を集めている神経細胞の集まりがあるとも言われています、いるんですよね。よくストレスになったら胃が痛いとかね、なんかもういろいろな消化器系の不調があるじゃないですか。そうですよね。非常に神経が集まっているところでもあるからなんです。そしてイエス様が言われたこの、カリオの祭りでしたよね。ヨハネの7章37節にイエス様はこのようなことをおっしゃっています。これも皆さんでお読みしましょう。3、はい。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日にイエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。このその人のうちからという言葉は、いくつかの翻訳では腹の中からとかお腹からと訳されています。私は本当にお腹の奥底からっていうふうに私はイメージしています。心臓じゃないんです。心の奥深いところから、お腹の奥底から。つまりお腹の中が腹黒かったらね、でいつも腹を立てたり腹の虫が収まらないといって虫がいっぱいいたら、皆さん そこはね、お腹がね詰まってるってことでしょ。ということは精霊がそこから生まれ出ないっていう、湧き上がらないってことですよ。そうしたものが妨げられていて、違いますか。私はね、このイエス様がね、その人の内側から生きた水が川となって流れ出るようになるって、これね、本当にね、ずっと黙想し続けている、いつも反芻している言葉の一つなんです。で、一つの神様の言葉を短くてもずっと思い続けていること、常にもっと教えてくださいっていう願いを持ちながら反芻することはとても大切なことです。今日はちょっと時間ないので、今時間あるかもしれないけどね、私朝ね、創世記一章のね、創世記のところ読んでて、一つの発見をしたんですね。でもちょっと言わない今日で、ね、いやもうね、いつも読んでる、一節からね四節までね、いつも読んでるね、もう通読となってね、途中でね終わったとしても何十年かね、必ずそこは皆さん読むでしょ。一番読んでるとこじゃないんですか、創世記の一章ね、新田君ね、でしょなのに、いやもう今朝ね、びっくりびっくりでもないな、この光と闇ってことをやっぱり思いながら、今朝ちょっと準備したもんですからねちょっと忙しかったでしょ、新宿シャロームでね、楽しんでもいたけど、おいしいものいっぱい食べてね、ごめんなさい。でね、でも朝ね、本当にね、ああって思うことがあったんですね。ヨハネの福音書の中では光じゃない、いっぱいいろんな話するの、これから続けて話すので、チャンスがあった時にもう少しそれを深めて話したいなと思うんですけれども、余計なこと言ってる私、分かんなくなっちゃった。で、結局ね、腹の奥底から、心の奥底から精霊が流れ出る、これ皆さんね、頭から流れるんじゃないのね、わかる？ここ心から流れ出るわけでもない、神様の命なる言葉ロゴスは、聖書にはいっぱいそれを咀嚼しなさいって書いてるでしょ、食べなさいって、マナ、食べ物なんですよ、まさしく食べ物なんです、霊の糧です。何度も何度も咀嚼して体の中に入れるんです。それは霊の体の奥底、ちょうどお腹の部分から流れ出るようになると、私本当にね、そのように思うんです。何か精霊が油注ぎって、もちろんね、上から着せられる時もあります。でもそれは私たちの内側からそれを流れさせるための呼び水みたいなものなんですよ。言ってること分かりますか。私も祈りのね、油注ぎをもっと受けたいと思って行ってきました。注がれるものありました。でも上からの注ぎは本当の意味で自分自身の内側から流れてこないとすぐに病んでしまうんです。それが継続して私たちの腹の奥底から、自分の心の内の深いところがに井戸があるんです。そこを掘ってそこから水が流れ出るようにしないと、いくらいろんなところに行って油注ぎを受けました、祈ってもらいましたと言っても、ある面で数日間、長くて1週間で終わります。そのことを覚えていてください。聖霊は灯火となって、私たちの内側、日本語では腹と心は一つにね、同一している言葉がたくさんありますが、要するに目に見えない闇に包まれている私たちの思い、心の中の隅々を照らして火で焼き尽くしてくださるんです。そのことを私たちはもっと祈っていきましょう。きれいなお腹になりましょう。アーメンでしょうか。3つ目です。神を神として崇めない最も暗い暗闇です。ヨハネの一章10節から皆さんで読んでください。はい。 はい、言葉は世にあった、まあ、これはイエス・キリストロゴスなるあの神様ですね。で、言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったって書いてますね。で、まあ、人間はこの唯一の神様、その一人子イエス様に似せて作られました。でも世界は、人々はそのことを受け入れませんでした。イスラエルは、まあ、皆さんもご存知のように神に選ばれた民だったでしょ。で、民族、世界の代表として神から特別の言葉ロゴスをいただいた民でした。あなたたちが私の言葉をよく学び、よく心に刻み、そして守り行うだけではなく、それから全世界の人々に神を知らない民に教えていきなさいと命令されていたんです。でもイスラエルはそれに従うことができなかったんですね。彼らが犯した罪は2つだけ今日ちょっと話してみたいんですが、1つは天地を作られた誠の神、創造主なる神を信じても神の一人子イエス・キリストを受け入れなかったことです。そうですよね。これは間違いなく1つあります。まあ、他にもあると、もちろんいくつかあると思うんですが、もう一つは神の選びの特権に甘んじて異邦人と選民という区別だけを助長して、異邦人たちに神の言葉を教えるという役割を果たしてこなかったということです。使徒の時代は違いましたよ。イエス様の弟子たちはまずイスラエルの民を教えてから、そして全世界に出て行って異邦の民にも教えなさいって命令しました。でも後の時代になって、ある時から、まあ、これは異邦人たちにも問題はありました。でもイスラエルの人々は異邦人を家畜以下とみなして軽蔑していました。確かにそういう時代がありました。今でもそういうような、まあ、本は、本というのか、ユダヤの本はあります。そして逆に異邦人が拝んでいる偽りの神々を拝んで呪術を行って神の怒りを買っていった。異邦人を軽蔑しながら異邦人が拝んでいる神を取り込んでいった。そうした過ちを犯してきたんです。人間が犯す罪の中で最も大きな罪は、この聖書の創造主、唯一の神を神として認めない、崇めない罪なんです。よく日本人でね、私は罪がわからないってね、いや、そしたら皆さんね、嘘ついたことあるでしょうって、もうそんなこと二度と言わないでください。こんなのね、こんなのはね、罪を紹介するものとしてね、事例に挙げないでください。日本人でとして生まれるならば、親がね、クリスチャンで、厳しいクリスチャンである子以外は、9割以上の人々は偽りの神々を拝んでるでしょ。神以外のものを拝んでるじゃないですか。それを言ってくださいよ。それこそが神の前に最も大きな罪です。神を神として崇めない罪、創造主なる神を無視して生きてきた、そのことが罪ですよ。そうでしょ。ちゃんとそのことを言ってください。嘘ついたことあるでしょなんて子供にもね、それは罪の実です。神様から背を向けた人が犯してしまう罪です。クリスチャンでも神を恐れなければ嘘はいくらでも言えますよ。そうでしょ。ですから神様を崇めない、神様を無視していく、第一にしない罪、ここに最も大きな暗闇、深い暗闇、それがあるということなんです。ローマ人への手紙の1章の20節に、 世界が作られた時から、あ、ごめんなさい、出エジプト記の20章の3節ですね。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主あなたの神、私は熱情の神である。皆さん、たとえ相手が信じる信じないともかくとして、受け入れる受け入れないともかくとして、罪がわからないという人にはこの言葉を紹介してください。この聖書の神を無視して生きていること、それが最も大きな罪です。そのように説明してください。誰も私は罪がないなんて言えないはずですよ。違いますか？ローマ人への手紙の1章の20節。これも皆さんでお読みしましょうか。3、はい。世界が作られた時から、したがって彼らには弁解の余地がありません。なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這うものなどに似せた像と取り替えたのです。私はね、本当に愚かだなと思うんですけれども、神が作られた自然の美しさに感動してね、もう恵みにその自然を感謝していながら、自然を作った方を感謝しないんですよ。日本人は愚かじゃないですか。もう神様が、私本当に新宿シャロームのね、近辺には多国籍の食レストランがいっぱいあって、初日の夜はね、ネパールのカレーでね、ナンが美味しくてね、もう本当美味しかったんですよね。で、次の日のお昼はね、ベトナム料理でね、夜はトルコ料理とかねまあ最後の日はね、おそば10割そばでね、日本食で行こうなんて言ってね。でもまだまだ、あ、タイもあるなとかね、まあいろんな、5割が多国籍、外国人らしいんですよね。だからいろんな国のお料理があって、それはね、皆さん、神様の豊かさじゃないですか。神様が食べ物を与えたから、さまざまな食べ物、食物、生まれてるわけでしょ。なのに、ああ美味しいと感動して、私は神様を感謝しますけれども、神様を知らない人はこの神様を感謝しないんですよ。日本人は頭がいいと言われますが、愚かだと思いますよ。ここら辺は無知だと思いませんか。で、本当に皆さん、このことについて私たちはもっともっと、この最も日本人が覆われている暗闇はこの部分です。だから罪が生じるのです。ですから、このことを私たちは本当に、自分自身もそうだったのですから、日本人のために、自分たちの同胞のために、悔い改めて、光が差し込むように、自分たち自身が光となって、この人々を照らしていけるように祈りませんか。で、一章28節もお読みしたいと思います。はい。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。 彼らはこのようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら自分でそれを行うだけではなく他人の同じ行為をも是認しています。これはこの創造主唯一の神様を知らない人々のことを言っています。もしもこの中にいくつかでもこの私は私自身もこういう思いがあるこの中にあるという人がいるならば皆さんの心の中にお腹の中に暗闇があるということだと私は思います。それは肉の性質だから弱いから罪人だから仕方がないんじゃないんです。イエス様は完全なお方です。イエス・キリストを信じるということは私たちはこれらのすべての暗闇から救い出すためにイエス様は十字架にかかられたんです。私たちは自分自身を甘やかすべきではありません。どんな暗闇も許してはいけないんです。仕方がないと思ってはいけないんです。そうじゃないですか。だったら神様を信じてないイエス様を信じてない人々と同じじゃないですか。同じ心と罪とね思いで悩むんだったらどうして私たちは救われましたと言えますか。そうですよね。もしもこの中にいくつか複数あるならば悔い改めてください。それは自分自身が自分の考え方が自分の感情が思いが神になっているということなんです。それが偶像礼拝です。本当に神を神として神様の思いを第一とするということは自然に努力じゃなくてこうした思いから解放されていく、それが聖霊の働きであり自然の当たり前のクリスチャンの歩みなんです。アーメンでしょうか。皆さん12章の35節力強くお読みしましょう。3、はい。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。皆さん暗闇が追いつかれてしまう時があるんです。一人のクリスチャンの人生の中で罪を放っておくと暗闇の思いの方がその人を覆ってしまいます。これは時代的にもそうであったりこの世の中でおいてもそうであったり自分自身の中でもそうであったりします。これはイエス様は神の子供たち弟子たちに言った言葉なんですね。ですから光のあるうちに今神様の御言葉がこうやって何の妨げもなく聞いて読むことができるときにしっかりとこのロゴスなるキリストの言葉光の言葉をお腹の中に入れていきましょう。アーメンでしょうか。そして本当に暗さのない神の子供たちとなってみんなこの世を照らしていきたいと願います。お祈りします。天のお父様イエス様は光としてこの地に来られました。本当に感謝いたします。どうぞもっともっと聖霊様が灯火となって私たちの心奥深くに隅々までその灯火を灯してくださいますように、無意識の中に潜在意識の中に私たちが気がつかない罪を暗闇を傷を呪いを束縛を主よ照らしてください。私たちは光の子供として歩みたいのです。ますますこの世の中が暗くなっていますから、さまざまな疫病やいろいろな自然災害などで 恐れている時代なのですから、私たちが恐れることなく、動揺することなく、イエス様につながって光の子として歩むためには、私たち自身が本物の光の子供にならなければなりません。どうぞ憐れんでください。本当に暗闇を追い出してください。気づかせてください。あなたの憐れみが注がれますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。